皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は八重垣を崩せるかです。八重垣っていう言葉ありますね。神話に出てくる言葉ですけども、幾重にも張り巡らした、垣根という意味ですね。よく財政赤字とか、財政赤字だけじゃないですね。企業の破綻とかですね、財政危機とか言われるんですけども、それ本当にその組織や人から全てのお金がなくなったわけではないんですよね。やっぱどっかにお金があるんだけど、それをこっち持ってこれないとかですね。ここに予算があるんだけど、それを他に流用できないとか、そういうことがあった時にですね、本当にそのお金払えなくなるってことがよくあるんですね。人間がその死ぬ時っていうのはですね、すべての臓器が一度に止まるってことは普通ないわけですね。どっかやっぱりその一つの非常にクルーシャルな臓器が機能停止すると、それに伴って全体が死んじゃうということがあるわけで、ですから大きな組織、国だとか企業が死ぬっていう時も同じなんですね。そこの一箇所が、いわば破綻すると、それがきっかけで全部おかしくなっちゃうということなんですね。よく枕にして死んじゃうって話ありますけども、山で死ぬなんて本当そうですね。登山者がリュックサックにお金を詰めておく。しかしそのお金はいざとなった時はですね、命を救ってくれませんから、それで山の中でお金を持っているのに死んじゃうってことはあるわけですね。で、やっぱりそのお金もちゃんとその使うべくちゃんと使ってね、それが予備の食料だったり装備だったり、あるいは本当に悪ければですね、途中で引き返すなり、そのお金を上手に使ってですね、その命を長らえるためのことを算段をすれば、それ命はそれはなくならないんですけども、やっぱりそのお金を言ってみれば無駄に使うわけですね。死んでからお金使えませんので、無駄に使うとですね、お金がどんなにあっても死んじゃうということになりますね。本当にこの時代が極まる時っていうのはですね、リーダーシップが極まるっていうことなんです。不況が原因で強くなる国と、不況が原因で弱くなる国とありますよね。やっぱりそれは不況というのは一つの変化ですから、その変化に対応するリーダーシップがちゃんとしていれば、不況は新たなチャンスですから、今までと同じことやっていても仕方がない。新しいことをやるという、すごく明るく輝かしいチャンスになりますから、そのチャンスに向けて、改めて組織を作り直し、仕事の内容を再配分していけばですね、新しいチャンスとしてみんな動き始めるわけですね。そうすると不況をバネに、組織や国は強くなります。昔のソニーみたいなもんでしょうかね。昔のソニーは不況になると強くなる会社と言われていたようですけどもね。で、反対にですね、そこにその、垣根ができて時ですね、法令遵守などわけのわかんないことを言ってみたりですね、あるいはその組織の中で情報の共有が行われないとか、あるいは、隣の課長の言う話は聞かないとかですね。結局自分でその垣根を作って、八重垣の中に閉じこもりますと、中にどんなに素晴らしい、人材や、あるいはお金や資源が眠っていても、それが使われることなくですね、結局さっき言ったそのクルーシャルな部分、ここがおかしくなれば大変だというところがいよいよおかしくなって、で、そこが機能停止すると全体が死んでしまうと。こういう状態になってくるわけですね。だから本当に今みたいな日本の状況を考えるとですね、やっぱりこの八重垣を取り払えるかどうかなんですね。みんな同じ目線で話ができるかどうかっていうところが最大のやっぱりこれはポイントなんじゃないかなと思うんですよね。権力という言葉がこうありますけれどもね、その権力をもてあそぶってな部分がやっぱりみんなね、よく目につくわけですよね。恣意的な行動をするとか。しかしその権力というのは一つのリソースなんですね。あれはその経営って言いますか、その資源ですから、これは賢く使わないといけないんですね。で、賢く使う目的というのは、やっぱりみんなをより成功に近づけるためのものなんですね。ですから、権力だとかお金だとか、 様々なこの時間っていうものもそうですね。これは全部、その、人々を成功に導くための、組織を成功に導くための資源なんですから、これは賢明に賢く使わなければいけないんですね。だからこのリーダーシップというのは、本当に今みたいにですね、こう上から下にですね、こう一方的に命令するっていうのがリーダーシップというわけではなくて、やっぱりこの組織あるいは国がですね、一つの目標に向かって、みんなでその責任を共有できるような体制を作ること、これが大事なんですよね。やっぱりみんなですね、なんか働きたいと思ってるんですよ。本音ではね、働きたいっていうか、その世の中で役に立ちたいという思いがみんなあるんですね。だから例えばもう本当に生まれた時から座敷牢みたいなところに入れられてですね、ここで飯食って寝てりゃ君一生安心して暮らせるよなんて言われても、それは多くの人にとってみれば苦痛以外の何者でもないわけですよね。生活保護をもらっていうことに対してもですね、その本当はですね、そうやってね、まあ保護という形ではなくて、自分で働いて お金を稼ぐことができるようになればですね、それは最終的にはその方がその人にとっても家族にとっても幸せなんだと思うんですね。まあそれができないから、まあ今その生活が増えてると思うんですけども、やっぱりそう考えてくると、そのリーダーの仕事っていうのは、やっぱり全ての人に、まあいかにその活躍の舞台を用意するかということだと思うんですね。活躍の舞台っていうのはですね、今すぐそこで何かやって成功するとは限らないんですね。それは畑みたいなもので、その、まあ、ここを開墾して、で、それから整地して、で、土を作って、からだんだん、まあ、いい作物が取れるように、まあ、5年ぐらいかけて育てていく。これそのものがこの活躍の舞台なんですね。ですから、この荒れ地を目の前にしたときに、まあ、そこがですね、5年も経つとですね、すごく実り豊かな大地になって、で、その実り豊かな大地からですね、食べるものをね、いただいて、自分自身も生活、あるいは仕事が成り立ってる、そういう姿をそこでイメージできればですね、その荒れ地を今日開墾するってこともですね、あまりその、深刻に悩まないでできることが、行うことができるんですね。ですからそういうのはやっぱりこのビジョンと言いましょうかね、将来のこの姿、展望というのをちゃんとリーダーを示していかないといかんのですね。今目の前にあるのはですね、不毛の大地なんだけども、まあこれがどんな風に良くなっていくんだろうか、これから未来がどんな風に明るくなっていくんだろうかということをみんなが納得いくようにですね、これしっかり示すのがね、リーダーの仕事なんですね。YouTube の日本再生チャンネルにですね、前にも紹介しましたけど、東京都ですね、東京都の昭和21年に作りました、東京復興計画のビデオがあると思いますね。あれなんか目の前焼け野ヶ原ですからね、21年ですから、まだ東京の都心は焼け野ヶ原で、その焼け野ヶ原にしかないところにですね、こんな新しい東京を作るんだというね、非常に立派な構想があって、でそれをですね、まあ、都民に知らせるために、国民に知らせるために、ちゃんと映画まで作って紹介してるんですね。今、ああいうものがね、ないからみんな大変なんですよ。荒れ放題の土地は荒れ放題にしか見えないし、荒れ放題の組織は荒れ放題にしか見えないんですね。これがこの蘇っていく姿をイメージできないんですね。で、こういうのは、やっぱりその、みんなの力の相乗効果でないと、蘇りませんので、だからみんなが本気で取り組めるような課題をちゃんと作って、プロジェクトを作って、で、その上でその成功をさせていかなければいけませんから、まあ、やっぱりみんながそうだと思えるような、まあそういう新しいそのビジョンというものをですね、作っていかないと、これは難しいんですね。私は前からこの思ってまして、やっぱりこの日本武道館みたいなところにですね、1回1万人ぐらい集めてですね、それは動員で集めるんじゃなくて、来たい人みんな来てもらって全国からですね、やっぱり新しいそのリーダーシップぜひみんな勉強して、それから新しい日本のイメージについて勉強する機会があった方がいいと思うんですよね。基本的にリーダーシップの基本って全然難しくいうわけではなくて、特に日本人にとってみると、まあそうですね、30年ぐらい前まではみんな当たり前にやってた部分が非常に大きいですから、ですからリーダーシップってのはそんな難しいもんじゃない。一方ですね、世の中にいろんな技術とかですね、まあいろんな新しいことやってる人がいますよね。そういう人たちの話はですね、実にすごいですよ。やっぱり今の日本はですね、その霞ヶ関永田町と、それから大手町がね、ちょうどくぼみの一番下にあると思ったらいいんですよね。 くぼみの一番下にあって、そこがだからね、一番遅れてんですよ。一番日の光の差さないところで、まあ、言ってみれば、こう、吹き溜まりみたいな場所なんですよね。霞ヶ崎永田町、大手町がね、くぼみの底なんですよ。で、それ以外のところは、まあ、いろいろ、まあ、上がったり下がったりあるんですけども、やっぱりいろんな人がいてですね、新しい取り組みって結構やってる人多いんですよね。だからそういうこう、未来を作るような種火っていうのかな。そういうものはね、結構あるんですね。これはもう、田舎に行ってもそうだし、まあ東京でもそれはあると思いますね。で、ですからその21世紀こう作る上においてですね、まずその要素技術みたいなのありますね。こういうものって本当になんかすごいですから、しかもそれはね、前から言ってる量子の世界なんかも応用したものも非常にたくさんあるんでね。まあ、そういうことを一旦勉強してみるとだいぶ違うと思いますね。それからやっぱりこの、新しい勉強をみんなでするっていうところがね、やっぱ大切なんですよね。それはただ単に知識を作るんじゃなくて、結局じゃあ新しいことを勉強したと、どう実現するんだった時に、ここにいる人たちでやるしかないという、その思いをですね、持てるかどうかがポイントなんですね。要するにここにいる仲間でやるしかないんじゃないかと。待っていたって誰もやらないんじゃないかと。そういう思いをですね、やっぱりみんなで共有するっていうことがね、大変重要なことなんです。で、ここにいるメンバーでやるしかないと思えばですね、それは力も出てくるし、元気も出てくるんですね。で、昭和25年ですね、これも日本再生チャンネルにビデオ残ってますが、デミング博士が日本に来て、当時の日本人に毎日の200人から600人のグループにずっとリーダーシップ研修をやっていきましたよね。そのビデオ残ってますね。そういうような感じで、やっぱりこの世の中の大転換期っていうのはちょっと仕事の手を止めてですね、一回座ってみんなで勉強するっていうことやるとものすごく効果的なんですね。しょうもないことを勉強しててもしょうがないんで、処世術みたいな勉強しててもしょうがないんでね。そうじゃなくてですね、根本的にこの世の中の仕組みみたいなところから始まってね、リーダーシップって言いますか、組織っていうか国の作り方ってどんな風にやるのか。縦型から横に変わるわけですか、横型にね。そういうことをしっかりこう勉強して、で、その上でですね、やっぱりこの何をその学べばいいか、具体的な要素技術についてですね、学んで、で、隣同士ね、一緒にやっていく仲間はいるわけですから、じゃあそこで、じゃあ具体的にどうやろうかと、いろんな話が3355始まって、しかもそれはそのね、これから日本はやっぱり地方からでしょうから、地方都市でなんかそういう本格的な動きが特に顕著に広がっていくんじゃないでしょうかね。で、都会が治れば今度地方も治っていきますから、田舎が治ってきますから、都会と田舎はいつもセットですからね。まあ、そうやって日本全国が変わっていく、そのなんか横型のこの、同じ思いを持った人たちのチームを作るっていうところが大事なんでしょうね。で、その八重垣を取り払うっていうのはですね、だから、一つはその地域のバラバラね、今地域ごとに分断されてますから、これを一つね、取り払わなきゃいかん。いくらこの地域を盛り上げるって言ったってね、今その地域にいる人たちだけではね、それは無理なんですよ。ね、例えば企業城下町なんていう言葉を前紹介したと思いますけども、その地域に、その町に生まれた人たちだけでが、その企業に勤めてるわけじゃないでしょ。特に大きな企業の企業城下町なんていうのは、日本中、世界中から人がそこに集まって仕事してますよね。だから町おこしなんて言った時には、今なかなかね、その大きな力が出ないのは、その町に住んでる人だけでやってるからなんですね。あれダメなんですね。よそから来た人もちゃんと呼ばないとダメなんですよ。例えば観光なんかそうですよね。観光っていうのは地元の人とよそから来た人たちの力の相乗効果がないとあれできないんです。観光の盛り上げというのは。だから地元の人たちだけでもできないし、あるいは外から来た人たちだけでもできなくて、地元とそれから外から来た人たちが上手にチームワークと役割分担するところからあれ本格的なですね、観光開発ってできるようになるんですよね。だからやっぱそれもね、八重垣の撤廃なんですよ。地元と外というね、その垣根をね、撤廃したところからですね、まあその何か新しい取り組みが始まるんですね。で、農業なんかに関して言えばですね、まあそれは、いわゆる本当の営農のための農業からね、それこそ趣味のための農業までいろんな多目的な農業があるんで、これもなんかうるさいこと言ってですね、なんかすべてね、農協が仕切るみたいなことをやるからダメなんで、 やっぱりそれはみんな自由にある程度やってみて、ある程度成功を手にしてから考えて、その先を考えてみてもいいんじゃないかなと思うんですね。まあそういうことを考えると、本当になんか未来志向の人たちっていうのはですね、今どんな仕事をしてるかあまり関係ないんですよね。今とりあえず飯を食うためになんかいろんな仕事をしている。図らずもこの仕事をしている。立場はこれこれである。でもやっぱりそれ組織がですね、変わる。組織が今までの組織に成り立たない。今までのその、なんて言いましょうかね、構造が壊れていくと、次にあるのは昔あなたは何をやってた人ですかっていう話ではなくて、これから何もできる人なんですかということが惹かれるんですよね。これ本当に重要なポイントで、一つその、破壊って言いましょうかね、崩壊が進んだ後というのは、あなたは昔何をしてた人かではないんですね。昔どんなポジションにいた人ですかということは聞かれないんですね。そうじゃなくて、あなたはこれから何ができる人なんですかってことを聞かれるんですよ。で、何をやりたいんですかということを聞かれるんですね。だから、その、本当に新しい時代を作るときというのは、その、前職というのは、前の職場の立場というのは、それはあんま関係なくて、要するにそこで何を学びましたかと。どんな思いを身につけましたか、どんな技術技能を身につけましたか、どんな人を知り合いましたかという、そこが唯一大切な部分なんですね。だからそう考えてくるとですね、まあ本当に八重垣というものさえ撤廃すれば、もう一回そのみんながですね、思ってること、あるいはみんなができることをですね、相乗効果をもっとつなげていけばですね、一つの時代ができるんだってことがわかりますね。大阪の方では橋本知事が新党を作るっていうのはお話が新聞に載ってましたけども、こういうのいよいよ広がるんじゃないでしょうかね。前からこのラジオで言ってますけども、まあ民主党はあんな様子でね、もたもたしてますんで、地方でなんか新しい政党が次々できていくんじゃないでしょうかね。と私がね、その武道館で1万人集めたって話もね、何もね、東京で最初にやるとは限らないですよね。本当に元気のいい地方が、その地域に全国全世界から人を集めて、で、なんかその、ね、ここは最初はやっぱり政治家がマスタープランを作るんですね。こんなその、21世紀型の地域にここを変えていきたいと。まあ、戦国大名みたいな人が出てきてね、まずマスタープランを書いて、で、それに基づいてですね、まあ、いろんなみんな話を聞いて、じゃあ具体的にどうやるかという、役割分担が始まる。まあ、そういうことをですね、今そこに住んでいる人たちだけではなくて、全国全世界から人を呼んできて、なんかその行動していく。まあ、そんな場をですね、多分最初どっか作ればですね、そこから本当にその地域の再生っていうのは始まるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり本当に動くときっていうのはちゃんと顔を合わせなきゃダメですよね。インターネットだけじゃダメで、やっぱりちゃんと顔を合わせていかないと、何か始まらない。物事始まるときってこう、溜まり場みたいのって絶対必要なんですよね。みんながいつも顔を合わせられる場所、特に目的はなくても顔を合わせられる、その溜まり場みたいな場所がないと、例えば町おこしなんかも絶対うまくいかないんですね。まあそう考えてくるとですね、これからその溜まり場みたいなものを作ることに成功した市町村とか地域とかいうところが多分最初に成功するんでしょうね。で、その溜まり場の一番最初はやっぱりみんなが一堂に会して、なんか共通の勉強をするっていうことでしょうね。古べき写真がね、前にも言った通り、あれは西郷隆盛が、慶応元年に全国にその、声をかけて、この時代のですね、終わりをある意味で悟って、次の時代を模索している人たちを一堂に集めて、時局勉強会やったわけですね。あそこから本当にですね、倒幕って言いましょうか、薩長土肥って言いましょうか、新しい時代を作るための横の連合が本格的に始まっていくんですね。だからやっぱり今回もね、こう最初に一堂にこう会するっていう場所がね、どうしても必要で、ですからそういう前向きな場所におきましてはね、もう怒りは想像力にということですから、要するに、これから何ができるのかということでね、やっぱり付き合っていくことが大事なんですね。もう要するにみんな被害者であり、加害者であり、もう大変な状況になってるんですね。だからその昔の話をしてる間はなかなかですね、新しいことできないんですね。まあ昔の整理でやるとしてですね、新しい時代を作るための仲間作りと言いましょうか。これから何ができるのかという意味でのですね、チーム作りと言うんでしょうか。そういうことをですね、最初にやったところから私はですね、復興が始まっていくんじゃないかなと思うんですね。 これからは本当に地域によってその立て直しの仕方もだいぶ違うと思うんですね。主たる産業もだいぶ違うし、それからルールもね、地域によってずいぶん違ってくると思います。ただそういうものを横断的にですね、その面倒を見る、まあ、政府機能みたいなものは一応国にあって、で、まあ、昔から言うね、平成版の日本工業銀行みたいなものがですね、実情の新しい政府機能として、なんかその辺を横断的に、みんな面倒を見ていくと。そんな時代じゃないかなと思うんですけどもね。まあ、とにかく未来を作るときにはね、八重垣は崩せないといけないんですね。いけないと思うんですね。ですからぜひ皆さんですね、未来志向で今の八重垣を崩してですね、新しい仲間とですね、面と向かって友達になるようなね、そんな機会を得ていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、八重垣を崩せるかということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。